はい、こんにちは。左大臣光永です。久しぶりに京都御苑に行ったら、中立売り御門のそばに新しい休憩所がオープンしてました。ホテルのロビーのような綺麗な休憩所です。アイスコーヒーを注文したら、ストローがプラスチックでなくて厚紙製のストローなんですよ。なんか特別感があってよかったです。本日は大和郡山を歩きます。大和郡山は奈良県北部にあって、江戸時代に柳沢市15万石の城下町として栄えました。金魚の産地としても知られます。町中を掘り割りの水路が走り、城下町の風情が漂います。少し足を伸ばせば、人心の乱の舞台となった日枝の観光集落があります。新発売です。大石蔵之介と元禄和光試験松の廊下編、オーディオ CD 版、大石蔵之介と堀部康兵衛の関係を軸に、元禄和光試験の前半までを語っています。京都公演です。12月26日、最後の将軍、足利義昭。京都駅八条口徒歩10分の長福寺でやります。詳しくはリンク先まで。近鉄郡山駅下車。駅の東側に風情ある旧城下町が広がっています。豊臣秀長が郡山城主の頃、奈良や堺の商人を移住させ、箱本十三町と呼ばれる13の自治組織を作らせました。彼らは土地に対する税、自治を免除され、治安維持、消火活動などの自治に当たりました。御朱印箱を持ち回ったため、箱本十三町と呼ばれました。現在も高野町、魚町、塩町など地名が残っています。中にも高野町は藍染め職人が集まった職人町でした。東西に細長い町で、町の中心も細い高野川が流れています。高野町の町並みの中に、ひときわ風情ある町屋が佇みます。箱本館高野。江戸時代から藍染めを営む奥野家の町屋を資料館として再生しています。藍染めに使う道具や藍染め職人の生活用具を展示してあり、藍染めの体験もできます。また、金魚をモチーフにした工芸品が展示してあります。金魚は中国南部で発見されたフナの突然変異である赤いフナが先祖とされます。日本には室町時代の文紀2年、1502年、大阪の堺に伝えられました。郡山には柳沢義里が甲府から転封してきた際に、家臣が鑑賞用に持ち込んだと言われています。郡山では幕末から明治にかけて、金魚の養殖が盛んに行われ、現在も金魚の産地として知られています。近鉄郡山駅東口の大通りを北上。左に三の丸緑地を見ながら進むと、郡山城が見えてきます。地蔵尊のところで左に折れると、郡山高校正門前に柳沢神社の鳥居があります。この先が郡山城の本丸です。郡山城は、西の供給量の南端に築かれた平山城です。天守台のある本丸を中心に、内堀、中堀、外堀の三重の堀によって囲まれています。特に内堀はほぼ完全に残っています。堀の中にそびえる石垣の様も見事です。天正8年、1580年、織田信長に属した筒井順慶が、松永久秀を討って、大和統一を成し遂げた後、筒井から郡山に転封、郡山城の基礎を築き、天正13年、1585年、大和大納言と言われた豊臣秀長、秀吉の弟が、泉、大和、紀伊、百万石の城主として入城、郡山城の拡張工事を行い、城下町を繁栄させるため、奈良や堺の商人も呼び寄せ、箱本十三町と呼ばれる自治組織を作りました。秀長の後、 養子の秀康が、次いで文禄4年1595年、増田長盛が20万石で入城しました。増田長盛は秋篠川の流れを変えて、外堀の一部として利用しました。増田長盛はしかし関ヶ原で西軍に組みしたため、戦後郡山城は一時廃城となりました。しかし京都大阪に近い交通の要衝であったため、元和元年1615年復興し、水野氏、本田氏、松平氏といった徳川の譜代大名が城主を務めました。享保9年1724年、五代将軍綱吉の側用人、柳沢義康の子、柳沢義里が15万石の大名として甲府から転封してきました。以後6代145年間にわたって柳沢氏の居城として続きました。明治になって城は破却されましたが、石垣や堀が往時のまま残り、現在城址公園として整備されています。多門櫓や大手門が復元されています。柳沢神社、江戸時代の藩主柳沢義里の父で、初代柳沢家大名の柳沢義康公を祀ります。明治13年、旧郡山藩士による創立です。天守台です。本丸北端に天守台が残ります。登ります。東側の眺望が特に素晴らしいです。薬師寺、平城宮跡、東大寺、興福寺、春日大社、若草山が一望できます。野面積みの石垣にはたくさんの天用石材が組み込まれています。郡山城築城の際は石仏や平城京の羅城門まで崩して石材として使ったといいます。ことに天守台北面の逆さ地蔵が有名です。こういう写真ご覧ください。逆さまになってんですね。お地蔵様がこっちに足向けて。柳沢文庫、大手門のそばに昭和35年1960年に開設された図書館柳沢文庫です。柳沢家の書画や郡山藩の資料を所蔵しています。郡山城を後に少し離れになりますが、日枝の観光集落を訪ねます。 JR 郡山駅から県道144号線を東へ5分、佐保川を越え、右にファミリーマートが見えたら右に曲がり、徒歩10分で日枝の観光集落に着きます。奈良盆地を南北に貫く旧下津道に沿った観光集落です。日本書紀には人心の乱で日枝で戦いがあったと記されています。風情ある町並みです。日枝観光集落の南西の隅に日枝のあれの住居跡と伝えられるメタ神社が鎮座します。日枝のあれは記憶力に優れ、天武天皇によって帝王棺、仙台旧寺を暗記させられたといいます。30年後、元明天皇の勅命で大野安麿が日枝のあれの記憶を書き取ったものが古事記であると伝えられます。語り部たる日枝のあれを祀りますので、メタ神社は知恵の神、記憶力の神、お話の神として親しまれてきました。境内に語り部の火が立ちます。まさに東方の仕事に関係した神社ですので、しっかりと拝んできました。毎年8月16日には荒れ祭が行われます。日枝観光集落から北へ20分ほど歩くと平城京の羅城門跡です。佐保川に架かる羅城門橋の上に看板が出ています。羅城門は平城京の正門であり、奈良盆地を南北に貫く下津道のライン上にありました。ここから幅75メートルの朱雀大路が 3.7 キロ北の朱雀門まで伸びていました。佐保川のはるか先に平城宮跡の復元朱雀門、復元大極殿が望めるはずですが、私の視力では見えませんでした。 本日は大和郡山を歩きました。江戸時代に柳沢市15万石の城下町として栄え、現在も町中を堀割の水路が走り、城下町の風情が漂います。奈良に行った際には少し足を伸ばして大和郡山、ぜひ歩いてみてください。告知です。大石蔵之助と元禄和光試験松の廊下編オーディオ CD 版、忠臣蔵として有名な元禄和光試験、家老大石蔵之助、藩主浅野匠の神長典の系譜、人情松の廊下、和光城を引き渡し、蔵之助の山科院政、特に大石蔵之助と堀部安兵衛の関係を軸に語っています。京都公演です。京都で学ぶ歴史人物講座、最後の将軍足利義昭、10月26日開催です。将軍の座を追われながらも中国毛利領に亡命し、広島鞆の浦で独自に活動を続けた最後の将軍足利義昭、その数奇な生涯について語ります。京都駅八丈口徒歩10分の長福寺で行います。お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。